吉愛氏、王さん。聖経、乱れて道なく。最高、まさに災いをなす。また中国を捨てて去り、身を遠ざけて、競馬に行く。親戚、我に対して悲しみ。抱擁、愛をてすがる。門をいずるも、見るところなく。白骨、平原を覆う。道に飢えたる婦人あり。こう抱いて、壮観にすつ。帰り見て号泣の声を聞くも、涙をふるって一人帰らす。いまだ身の師匠を知らず、なんぞよく二人ながら相まったからん。馬を買ってこれを捨てて去る。この言を聞くに忍ばす。南の方、波領の岸に登り、神戸を巡らして、長安を望む。かの河川の人を悟り、毅然として、神官を痛ましむ。長安の都はめちゃくちゃに荒れ果て、ろくでもない連中が好き勝手暴れまくっている。私もまた都を捨てて去り、慶州の片田舎へ落ちていくのだ。親戚は嘆き悲しみ、友達は別れを惜しむ。城門も出るが、どこも見れたものではない。白骨が累々と大地を覆っている。道に飢えた婦人がいた。その婦人は子供を草の間に捨てた。婦人は振り返って赤ん坊の泣き声を聞くが、涙をふるって去っていく。私だってどこでのたれ死ぬかわからないのよ。あなたと一緒に生きていくなんてとても無理。私は女の言葉を聞くに忍びす。たまらなくなって馬に鞭打って駆け出した。南の方、波領の岸に立ち、長安も振り返る。悪政を嘆く民衆の思いを綴った司教の河川編の作者の気持ちも実感として迫り、私は胸をかきむしられる思いだった。七愛氏、胸が痛くなる詩です。董卓の乱によってめちゃくちゃに荒れ果てた長安の町を歌っています。泣く泣く子供を捨てる婦人のエピソード、強烈です。この詩は筆者王さんが戦乱も避けるため、長安を後にして、祖父の弟子で慶州志士の劉表を頼って慶州に下るところを詩にしたものです。ただし劉表は王さんも風貌が卑しいと言って重く用いませんでした。王さん、浅名は中仙、山陽軍の人、建安七士の一人、はじめ劉表に、劉表の死後は曹操に仕えます。博学で文章に長けていました。曹操は儀礼制度を作る際には必ず王さんに任せたといいます。記憶力に優れ、碁石の配置を完全に覚えていて再現できたそうです。